今度は、聖書から父の日ですから、まあ、お父さんに特にね向かって、聖書から一緒に、読んでいきたいと思ってます。今日、読んでいただいた聖書の箇所はルカの福音書の15章という、イエス様が3つの例え話をしたところですね。1つ目の話は100匹いるのに1匹いなくなってしまった羊の話、2つ目は10枚の 大切な銀貨を持ってたんだけど、その中の1枚がなくなってしまってそれを探している女の人の話、そして3つ目がこの11節からの2人の息子を持っていたお父さんの話が出てきます。まあ、11節からの話はよく放蕩息子っていう、まあ、英語でも日本語でも放蕩息子って言って弟息子の話だけがほとんどされちゃうんですけども、イエス様の例え話は2人の息子の話をここでしているんですね。で、今日はこの箇所を通してこの聖書は私たちを作ってくださった神様のことを父なる神様と呼んでいます。で、この父なる神様という神様がどんなお方なのか、どのような神様が愛を持っていらっしゃるのかということを、まあ、このお父さんの3つの愛ということでここから読んでいきたいと思っています。で、同時にそのことっていうのはこの地上でお父さんという立場にある、まあ、ここに何人か今、いるようですけども、その、まあ、子供が小さくてもですね、もう子供が成人しても、まあ、孫ができたとしても、まあ、お父さんという立場は変わらないので、まあ、そのお父さんと呼ばれている人たちにとってこの聖書が、教えている父なる神様というお方の愛の姿が、まあ、私たちお父さんのモデルになるんだ、まあ、私たちお父さんがこんな愛をの姿を身につけていったらいいなということを今日一緒に読んでいきたいと思っています。で、一つ目の愛は待つ愛、ね、待つ愛と、まあ、日本でもどこでもですね、歌を聴くと待つっていうのは女性の仕事になっている、ね、ちょっと古いですけど昔都晴美っていう人が待って待って待っているのよ一人でいるわ、歌いたくなるのを我慢してますが、さようならさようなら好きになった人って歌がありましたけど、この待つっていうのは女性の仕事みたいにこう書かれてます。でもここを読むとこのイエス様の例え話に出てくるこの二人の息子のいるお父さんは待っていたと書いてある。で、まあ、この話は二人の息子がいて、一人、まあ、その弟の息子がお父さんにこの私に本当はお父さんが死んだら私が手に入れることができる財産の分け前をください、昔聖書の時代は長男が財産の3分の2を取りました。で、残りの兄弟が、まあ、女性の兄弟は全然この相続権がなかったので男性の兄弟の残りの兄弟で3分の1を分けました。だからここでは2人の息子って書いてありますから、お兄さんが3分の2の財産を取って弟は3分の1の財産、だからその3分の1の財産を親父さんが死ぬ前に俺にくれって言ったんですね。で、それをもらって、まあ、それをお金に変えて、そしてこの遠い国に行っちゃった、まあ、多分、きっとローマの都だろうと言われてます。で、そこに行って、思いっきりお金をパーッと使ってしまった。で、全部使っちゃったら飢饉がやってきて食べるものがなくなっちゃった。で、仕事もないので困っていたら、まあ、なんとか豚を飼っている豚飼いの家で、まあ、その豚の世話をする仕事が任された。で、実はこの聖書が書かれた時代のイスラエルの人っていうのは豚っていうのは宗教的にダメな動物だったんです。まあ、これは宗教的な問題として。で、その豚の世話をしなきゃいけなくて、さらにその、豚が食べてる豆を食べたいと思うんだけど、その豆も食べられなかった。で、彼に誰も食べるものをくれる人がいなかったっていうんですね。で、お父さんはなんでこんな息子が無茶なことをして失敗してるのが多分失敗してるだろうって分かってるのに、 雇い人がたくさんいたみたいですからね、使用人がたくさんいたみたいですから、大体あいつはあそこに行っただろうと、こう、当たりをつけて、使用人を送って、探し出して、無理やり連れて帰ってこなかったんでしょうか。なんで待ってたんでしょうか。私は聖書のこの箇所を考えるときに、いつも考える。なんでお父さんは探しに行って、そして連れて帰ってこなかったんだろう。皆さんどうしてだと思いますか。まあこれはあの事実じゃなくてね、イエス様の例え話なの でイエス様はこういう意味だよと言ってないので、これは我々に考えろっていうことなので、答えは一つじゃないと思います。私が思うのは、あの無理やり連れて帰ったとしても、弟息子はまた出てって同じことをやっただろうと思います。で、多分ですよ、これ私の推測、弟息子が自分で考えて、自分で悩んで、そして自分でお父さんのところに帰ろうっていう、ちゃんと自分で決心をして、そして自分の足で戻ってくるのをお父さんは待ってたんじゃないのか。まあよく、達成感ってことなんですよね。あの親が子供に、あげる一つ大切なことは達成感。子供が小さくても大きくなっても、その子が自分でやれたんだ、自分でこれができたんだって思えるような気持ちを持たせてあげるっていう。私はこの、まあもちろんこの、あの弟息子も成人したと思うんですけども、それでもこの弟息子には自分で決めて自分でやってきたっていう、その気持ちを持つことが大切だったんじゃないかと思うんですね。それで お父さんはおそらく待ってた。でもじゃあ待ってて、家に戻ってくるまでずっと待ってたかっていうと、ちょっと違うんですね。20節、15章の20節のところ見てください。こう書いたんです。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけしたって書いてある。お父さんは待ってたんですけど、でもある程度のところまで出て行ってそこで待ってたって言うんですね。でそれは弟息子がもうボロボロになっちゃって、もう服もボロボロになって、心もボロボロになって、で彼はお父さんのところに行って、まあ、こう言おうって聖書に書いてありますね。私はお父さん、私は天においても、天に対しても、またあなたに対しても罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の人にしてくださいって、まあ、おそらくこの言葉を何度も何度も繰り返しながらお父さんのところに帰っていったんじゃないかと、まあ、私は、まあ事実じゃないですけど、私はそういうふうに物語を作るわけですよ。でそうやって本当に惨めになって、もうあの見る影もなくなって帰った息子が自分でピンポンって言って帰ってこなくてもいいように、お父さんはあるところまで行って待っていて、しかも当時男性はですね、走らないっていうのがセレブな証拠、セレブな男は走らない、これが当時の男性の一つのステータスだ。ところがお父さんはそんなことを金繰りしてて、帰ってきた息子のところに走っていって、で、まあ、ボロくても臭かった息子を抱きしめて口づけをした。で待ってたんですけど、でも息子が帰る気になったらすぐに迎えられる準備をしていたと言うんですね。で神様っていうお方は、私たちがご自分のところに来るのを待っておられます。神様は私たちが聖書を読んで、そして聖書の話を聞いたり、自分で、ね、聖書のことを分からないことを質問したり考えたりして、そして自分で神様から離れた罪人だって分かって神様のもとに帰るのを待っていてくれる。でもじゃあ雲の上であぐらかいて腕組んで待ってるかっていうと、そうじゃなかった。聖書を読むと、神様はご自分の一番大事な一人子イエス様を十字架につけるために私たちのところに送ってくださって、私たちを愛して帰ってこようと思ったらいつでも帰るところがあるよと準備をしてくださったって言うんです。聖書にこういう言葉が書いてあります。旧約聖書イザヤ書30章18節と言います。旧約聖書のイザヤ書30章18節、そこにこう書いてあります。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、 あなた方は憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは、って書いてあります。神様は、父なる神様は、私たちが神様にお願いをしたり、神様に助けてもらいたいと思ったり、頼ろうと思ったら、いつでもいらっしゃいと、もう席から立ち上がって、さあいつでもいらっしゃいと待っていてくる。それが聖書は私たちの神様の姿だと言うんですね。二つ目、子供に恥をかかせない。はい、子供に恥をかかせない。この弟息子はお父さんのところに帰ってきました。そして、21節を見ると、息子は練習していたようにお父さんに言いました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。で、この後で雇いの人にしてくださいと彼は言おうとしたんでしょうね。お父さんはここまでは話を聞いてた。息子のやった失敗についてけじめはつけさせた。父親の大切な仕事っていうのは、子供が失敗をしたり悪いことをしたらけじめをつけさせることだと思います。悪いことは悪いと子供が認めて、それを、まあ、謝るなら謝るということをちゃんとさせるのが父親の仕事だと私は思います。でも子供に恥をかかせちゃいけないっていう、けじめはつけるけど恥をかかせちゃいけない。お父さんは、まあ多分ね、息子のことよく分かってますから、この後で、このきっと息子は、もう僕はお父さんの子供って呼ばれる資格はないから、雇い人の人にしてください。で、彼が自分を貶めることをストップしたんです。そして、なんて書いてありますか？聖書を読んでください。見てください。22節。ね。24節。ところが父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い獣を持ってきて、この子に、着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた、と書いてあります。雇い人の人にしてくださいって言わせなかった。じゃなくて、お前は俺の息子だって言って彼を迎え入れた。弟息子が何かをしたから、それから何かができるから自分の息子だってお父さんは言わなかった。お前が失敗をしても、お前が失敗しても、お前が失敗して惨めになってボロボロになっても、それでもお前は俺の息子だって言った。だって彼は、もう僕はあなたの息子って呼ばれる資格はありません、価値はありません、僕はこんな失敗をしちゃったんで、お父さんの息子って呼ばれる資格がありません、価値がありません、そんなもんじゃありません、だから雇い人の人にしてください。でもお父さんは、ノー、それは違う、お前がどんな失敗しても、お前が何ができなくても、お前は俺の息子だって言ったんですね。で、その証拠がここに出てくる4つのこと。新しい服を持ってきて、それを着させろ。おそらく豚飼い終わっててもボロボロになっちゃって、もうね、糞とかも餌にまみれてもう臭くなった、そういうその服を着たんでしょう。で、それを脱いで新しい服を着せなさい。で、さらに手に指輪をはめなさい、させなさい。あの、指輪をはめさせるっていうのは、その子が自分の子供だっていうことをもう一回思い出させる。多分、まあ、父親からもらった指輪を置いてっちゃったのか、あるいはどっかでまあなくしちゃったのか、お金がなくなって売っちゃったのか分かりません。だけど、もう一回指に指輪をはめさせて、お前は私の子供だ。で、さらに、足に靴を履かせなさい。この時代、奴隷は裸足だった。で、まあ、自由人が靴を履いた。まあ、靴って言ってもですね、これちょっとちっちゃくてよく分からないんですけど、なんかこう、革をこう、足にこう巻きつけたような感じの靴なんですね。今の靴とはちょっと違います。で、よく最近テルマエロマエなんていう、お風呂の絵がありますけど、あそこでよくサンダル履いてますけど、あれはね、ほとんど事実でいうと室内履きだったようですね。 で外履いてる、外を履いてたのはなんかこういうあの、革を巻いたようなのが靴だった。でも靴を履かせるっていうことは、お前はもう惨めな奴隷じゃないよ、お前はもう惨めな使用人じゃないよ、お前は俺の子供だよ。でさらに、さあ宴会を開こう、ローマ時代の宴会の図がないだろうかと思って探しましたら、インターネットにありました。まあ実はあのいくつかスタイルがあって、あの私たちみたいにテーブルでご飯食べてなくて、当時は、まあ、あの左手を下にして体を横にして食べてるっていうスタイルと、もう一つのスタイルが完璧に寝っ転がって食べてるというスタイル、うつ伏せになって食べてる、こういうあの絵があったんですね。よくこれで物が食えるなと。まあよくあのね、あの夜寝る前にこうやってお菓子食べてる人とかいますけどね。でこれでこうちょっとこう高い台の上でこういうふうにこう寝転がって、でこの台がここに食べ物があって食べてるような、まあ、そんな食べ方もちょっと胃が圧迫されるんじゃないかと思うんですけども。で宴会開いたってことは、お前が帰ってきて本当によかったって言って喜びを表した。私たちの天の神様は、私たちが何ができるから、それから何ができないから、あなたを愛する、あなたを受け入れるなんて言ってない。聖書はローマ人の手紙の5章8節って言ってるので、しかし私たちがまだ罪人であった時、神が私たちを愛し、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますって言ってます。聖書が教えている十字架は、神様がお前が立派だから、お前が何ができるからじゃない、お前がたとえ何ができなくても、いやそれどころか私のことなんか、私のことを知らなくて、私に唾かけて、私に逆らって生きてたって、私はあなたを愛してる、あなたを大切にしてるよ、だから私の元に戻ってらっしゃいと。神様の愛はそういう愛だ。子供に恥をかかせない、お父さんは皆まで言うなとストップをした。そして三つ目の愛は、祝福に気づかせる愛です。弟息子に対してはお父さんはこういうふうにしました。じゃあ兄ちゃんに対してはどうだったのか。25節のところから兄ちゃんの姿が出てきます。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえていた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。尋ねるとしもべは言った。弟さんがお帰りになったのです、無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですかと、こう皮肉言う。お兄ちゃんは自分は愛されてない、自分は受けられてない、なんだ俺はお父さんの言いつけを守ってこんな一生懸命真面目にやってきたのに、親父は俺のことをちっとも評価してくれなかったんだと思った、がっかりした。それで父親に対して文句言った。お父さんはちっとも僕のことを分かってくれてない、あの遊女と遊んで身代食い潰したあんたの息子には宴会開くのに、私には小ヤギ一匹食えたことないじゃないか。これそんなこと絶対なかったと思うんですけど、まあ彼はそうなっちゃったでしょう。その息子に対してお父さんは何て言ったでしょうか。31節から32節こう言うんです。父は彼に言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ったのだ、いなくなっていたのが見つかったのだ、だから、楽しんで喜ぶのは当然ではないかって言うんですね。ふてくされた兄ちゃんにお父さんは声をかけて、なんとか一緒に祝宴に 宴会に出て一緒にご飯食べようと誘ったわけですね。なだめたんです。でも兄ちゃんは愚痴を言ったわけです。でもその愚痴を親父さんはちゃんと聞いてあげた。私も父親として、それをストップしちゃうことがありますね。でそれは良くないなと後で思います。ちゃんと愚痴を聞いてあげた。そして愚痴を聞いただけじゃなくて、お父さんはお前は私にちゃんと愛されてるよっていうことを伝えたんですね。ここに出てくる子よっていう言葉があります。子よっていう言葉は、まあ、新改訳聖書っていうのはあんまり感情を込めないで、できるだけこの聖書の原文に忠実に訳すっていうので、あんまり意訳をしないのでこういうふうになってますけど、ここで使われている子よっていう言葉は、私のとても大切な子供、私の大切なこと子よっていう意味が込められていることですね。本当に私の大事な子供よ、息子よ、もう目の中に入れても目の中に、うちの息子いたら痛いですけど、でも、ね、物理的にね、目の中に入れても痛くない、本当に大切な大切な息子よって呼びかけた。お前そんなふうに思ってたのか。そうじゃないよ、お前私の本当に大切な子供なんだよ。そしてお前はいつも私と一緒にいるじゃないか。そして私のものは全部お前のものじゃないか。ちゃんとそうやってお前は愛されてるんだよ、覚えていてくれ、忘れないでくれよとお父さんは語りかけたんですね。まあ、そしてまあ弟息子はどっかに行っちゃったのは帰ってきたんだから、それを喜んであげるのは当然じゃないか。で聖書はイエス様の例え話って結構そうなんですが、結論が書いてないで終わってるんですね。でみんなここまで読むと、さあ兄ちゃんはこの後どうしただろうと考えるんですね。でほとんどのイエス様の例え話は、その後は自分で考えてみな、あなたは自分で考えて結論出しなさい、あなたはどうしますかって私たちに聞く。皆さんだったらどうしますか。皆さんがもし お兄さん息子の立場だったらどうするでしょう。まあ、子供の立場、お父さんからそうやって語りかけられた、相変わらず、ね、外でふてくされて一人で草枝拾ってきて一人でバーベキューしますか。それともそっか、親さん悪かった、じゃあ一緒に行こうと言って帰ってくるでしょうか。イエス様はここで兄貴にも神様の愛に気がついて、そして自分もそれが分からなかったことが悪かったと言って一緒に宴会に出ることを神様は求めていらっしゃるんですね。私たちも求めていらっしゃるんですね。さあ今日の話をまとめたいと思いますが、お父さんの3つの愛のことを話してました。一つは待つ愛です。世の中では待つのは母親の仕事と思われてますが、聖書は父親の仕事だと言って、しかもただずっと待ってるんじゃなくて、ある程度のところまで行って待っててある。息子が子供が帰ってきた時に、あ、お父さん待っててくれたんだって分かるようにしてあげる。そんなことが、まあ、時間がないですからね、長く話しませんけど、そんなことが私たちもできたらいいなと思います。二つ目は子供に恥をかかせない。何か失敗をしたり悪いことがあったら、それに詫びを入れたり、あるいはその失敗を一緒に振り返ることは大事ですけど、でもだからといって自分の息子ではない、何をしたか、何ができるから何ができないからじゃない。神様が私たちを、罪人の私たちを愛して受け入れてくださっているように、父親の役割は、まあ、子供を受け入れてあげることでしょう。そして三つ目は、神様、何よりも神様に愛されている。そして、まあ、父親も自分の子供を大切にしているよということを伝えることだと思います。で実際父親の仕事、いや、じゃあ仕事なんていうのも変なんですけど、役割っていうのもなんか私変だと思います。まあ、父親として子供と一緒に生きることっていうのは、私たちは、まあ、私たちはなんて言うんですか、私はダメな父親ですから失敗もたくさんあります。でその度に思うことは、あ、 本当に私たちが父なる神様の愛を自分が体験して神様に愛されている、大切にされている、神様がいつでも待っていてくれる、失敗をしても自分が戻るところがある、失敗をしてごめんなさいって言った時にダメじゃねえかってひたすら言うだけで終わらない、その失敗のを死に拭いしてくださるのは神様だ。そしていつでも失敗をしたりへこんだりした私たちに神様が大丈夫だよ、お前は私の愛する子だよ、失敗しようが何だろうが私の愛する子だよと声をかけてくれる、その神様の愛をお父さんが体験するときに私たちもちょっとずつその愛で自分たちに委ねられた子供を愛して接していくことができるんじゃないかと思うんです。弟息子のこの例えばいろんな角度から読むことができるところだと思いますが、今日は父の日ですから、待つ愛、子供に恥をかせない愛、そして祝福に気づかせる愛という3つのことを今日一緒にやりました。お祈りをして終わります。ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい、それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい、そして肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい、食べて祝おうではないか、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、天の父なる神様、あなたのことを信じずあなたに椿をかけ、そしてあなたに無関心と生きている私たちを神様が本当に愛してくださっていることをありがとうございます。私たちのそのような罪のためにイエス様を十字架につけるまでして私たちを愛して待っていてくださることを感謝します。また私たちの中には兄息子のようなところもあります。なんだこんなに一生懸命やってるのに自分のことを評価してくれないじゃないかと愚痴や不平を言う私たちもいます。でもそんな兄息子のためにも神様はお前は大切な息子だと愛を示してくださいました。神様、ここにお父さんという立場の人たちは何人もいます。どうかもう子供が成人をし、あるいはもう孫がいる世代、そしてまだこれから子供が生まれる世代、またこれからお父さんになろうとする世代、いろんな人たちがいますけれども、本当にまず私たちは父なる神様に愛されていることを知って、そして私たちも神様に与えられた愛で私たちに委ねられた子供たちと接していくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。